注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
ですね、昨日アップしたんだけど、アイアンクローを北書店の、はい、佐藤さんも見たっていうから、対面でね、南くんと3人で会って、話して、スマホで録音したんだけど、その時からスマホで、ライブで録音した音声が全部ガサガサしてて、そう、ちょっとね、聞くに耐えないレベルでね、本当、もしそれをね、全部聞き通した方がいたら、本当に申し訳なかったな、みたいな。だからね、次から、俺もちょっとその辺の音声は気をつけるけど、南くんと佐藤さんにもスマホで一応回してもらおうって思って。
そうですね。俺も新し、うん、なんか入れときます。どうも俺も前回っていうか何回か前のやつは一応首かなんかの時には録音してたんですけれど、ファイルがどっか見当たらないところに行っちゃって。
首の時は大丈夫だったんだよ。
でもその時とアプリ変わってないんですよね。
アプリは、うん、一緒なんだけど、ちょっと設定が、もうボリュームオーバーロードしてるってわけじゃなくて、小さい音で撮れてんのに、なんか割れちゃってさ、ガサガサしてて、で、その後ね、スカイプとかで録音した、スマホでスカイプやった音声は綺麗に撮れてるから、やっぱアプリってスマホ本体のマイクの不調ではないと思うんだよね。
難しいですね。
まあ、ただ5000円の格安スマホだから今一つ信用できないっていうのはあるんだけど、シャープの一番安い2世代前のやつ。
シャープのやつ、うちの仕事場でも使ってたんですけれど、
うん、
あれですもんね。俺、14年ぐらいアンドロイド使ってますけれど、
うん、
見たことのないなんか、ファイヤーブーストって文字が出てきて永遠に動かないっていうような状態が出てきて、いや、わかんないですよ。メーカーに送ったら保険が効かなくて2万5000円かかりますって。ふざけんなよ
って。5000円で売ってるのに、シャープのな。
うちのアプリはここと契約してるんで、これを直さないと、もう使えませんみたいなこと言われて、もう大応援かなって。
シャープが契約してんの？
なんかそこの、なんかメニューを、携帯で打つ電目みたいなのあるんですけれど、なんかそこの、うちはそのアプリでしか提供できないんですよねとか言われて、
うん、
うちにもアンドロイドなんかいっぱいあるんだから、アプリぐらいどれにでも入るでしょうなんて言って、じゃあ代替機貸してくださいよって言ったら、iPhone 渡してきたんですよね。iPhone に入るなら、うちに iPad いっぱいあるから、そこに入れてよっていう話なんですけれど、いや、それはできませんとか。
ダメなんだ。
なんかよく分かんなくて、2万5000円払うことになるっていう。
うわー。まあ俺はね、5000円で買ったから、もうなんか本当にスマホを大事に扱う気持ちが全くなくて、一応ここフィルムは貼ったんだけど、ケースにも入れてないんだよね。
ああ。
だからもうすごい気楽に使えて、まあたまに落としたりもするんだけど、落としたところで、まあいいかなみたいな。こういう使い方ありだなっていう気になってきてた。
これでももうピクセル派になったんですけれど、ピクセル5からずっと使ってるんですけれど、
うん、
あれですね、年に1回1万円払って全部オールチェンジしてもらえるんで。
あ、そうなんで。そんなシステムがあるん。
保険毎月500円から600円ぐらい払うじゃないですか。それの保険って、壊れても、ある程度壊れても、直してくれたりするんで、最大1万円で。なんで、まあ、落とそうが何しようが、1年持てば、まあ、それで直せばいいかっていうような、気軽な考えになったら、随分楽になって、うん、俺も保護フィルム貼ってないですね、ピクセル。あ、
保護フィルム、ピクセルは画面が弱いから保護フィルム貼った方がいいらしいよ。
あ、ピクセル、それはあれですね、7A とか、廉価版の方ですね。
うん、あ、そっか、俺のはね、6A がね、もう割れて、自分で修理したら、どうしようもないくらい、 壊れて、今、ボロボロの画面が外れた状態でうちにあるよ。
6と 6A だと、あの、ゴリラガラスっていうガラスのシリーズが、うん、違うんですよね。やっぱレンタのためにそこは安くしてるっていうのがあって。うん、
なるほど。そうか。なるほど。わかりました。
いい使い勝手です、ピクセルは。
そうなんだよ。あのね、まあ、ケース入れないとさ、何しろスマホが軽いじゃん。ケースがごついよね。
そうですね。
何かっていうと。
いや、ほんと。せっかく、綺麗な色してんのに、なんかごつめのやつやると、うん、なんかもったいねえなとかいろいろ思っちゃうんですよね。
そう、そんでね、なんかさ、俺ね、Y モバイルなんだけど、使ってたら、Y モバイルからなんか、こうすると料金安くなりますよって営業の電話がかかってきてさ、で、今こういう風なプランですねつってなんか確認してたら、俺がね、なんか月々500円の、その保険に入ってて、つって、なんで5000円で買ったもんに月々500円の保険入ってんだよ、つって。もうね、即やめたんだけど、でもよくよく考えたら、何ヶ月か、その、ただでそれ入れてるっていうやつだったんだわ。
入会時に確か、つけておいてもらうと安く買うことができるっていうのがあって、うん、それは後ででも外せるんだよ。最初の何ヶ月間は我慢してくださいみたいな。はい、確かそういう売り方だったと思うんですよね、スマホとかって。
うん。まあ、それとは多分違うんだけど、まあ、とにかく入ってて、やべえってなった。さあ、というわけでね、今日は、時代劇の5番切り
。
白石和也監督、草なぎ剛主演の、あ、そうだ、他のなんか雑談的に見た映画のことを話そうと思ってて忘れてた。
ああ。
まあ、鬼平ハンカチをこの前に見たんだけど、あんま面白くなかった。
あ、そうですか。あ、まあ、確かになんかこれ普通にテレビドラマでやりなさいよっていうようなぐらいのレベルではあったなって。
まあ、でも、あれ、仕掛け人みたいなさ、座組でやってんだよね。
一応その座組でやってたみたいですけど、今回監督は違いますよね、全然。
うん、そう、でも、ほぼ仕掛け人的な、雰囲気だったんだけど、でももう本当話がつまんなくて、仕掛け人があんな面白かったのになんだよ、みたいな。仕掛け人みたいなのを期待して見に行ってたせいかもしんない。
ああ。俺はでもそんなに鬼兵には思い出がなかったんで、あ、でも鬼兵ってこの一個前にアニメやってるんですよね。
あ、そうなんだ。
で、何年か前にやってて、それが結構、なんか女性で人気があったみたいで、で、一時期それでパチンコを作るみたいな話になってたんですけれど、
うん、
それを聞いたのがもう 6年ぐらい前、5、6年前なんで、あ、頓挫したんだと思ってたら、この実写、映画版ができてたんで。
うん、まあ、なんで面白くないかっていうと、もうやっぱ、脚本とか構成に問題があって、やったら過去と現代を行き来しまくるんだよね。
そうですね。
それが、まあ、普通のお話の作法としてね、没入感を削ぐんだよね。
ああ、確かに。
だからたまにね、ちょっと仕掛け人もそういうのあったけど、ここまでちぐはぐな感じにはなってないよって思ったの。
うん。
あと、女優さんがね、すごい、現代的なアイドルみたいなお目目パッチリの顔立ちの人ばっかりで、そこもちょっと時代劇っぽくなくて、なんかこう、その、江戸時代に気持ちがいかないような感じがあるんだよね。
確かになんか、お松の若い頃は本当アイドルにしか見えないっていうのはありましたね。なんだろう、今っぽすぎるなっていう。
まあ、あとね、そう、過去と現代を行ったり来たりするんだけど、過去が若手の役者が、鬼兵とかみんなやるんだけど、顔がまあ近くないよね。
まあ、そうですね。勘三郎さんの若い時には見えないなっていう。 もう、それだったら一層のこと、日野翔平みたいにあの、カツラでも被って若い役やった方が良かったんじゃないかと思うぐらい。
うん、まあそれはそれで問題はあると思うんだけどさ、特にさ、あの、悪者のさ、あのキャラはすごい良かったんだ、せこいやつ。盗賊の頭のやつ。あいつさ、あの、面長なんだけど、顎が結構しっかりしてない顔立ちだったじゃん。
そうですね、なんか。
混んでるっていうかさ、ところがさ、若い時、顎がさ、しゃくれてんだよね。
ああ、確かに。なんか、ダンタ安典を若くしたような感じの人だなと思ってて。
うん、馬面全然、まあ、顔のが長いっていうのは似てるんだけど、長いところが、ポイントがちょっとずれてるんだよ。
ああ。そうですね。
そんなことがね、いろいろ気になって、まあなんかあんまり没入できなかった。
でも俺はこれは挑戦としてはすごいいいと思うんですよね、なんか。
まあね、シリーズとしては、まあ別につまんなかったわけじゃないんだけど、その、本当にね、ダサくとかは言わないよ。あの、仕掛け人ほど面白くなかったってことで。
いや、なんか、これをもうなんか、年一ぐらいに見れるんであれば、ね、だんだん上がっていくような気がするっていう。そうそうそう、
正月が鬼兵で、お盆が、あの、仕掛け人とかね。そういう風に、トラさんみたいにしてほしいな。
奉行所の、その人間関係みたいなのも、もう少し見たかったなっていうのもありますし、うん、なんであいつがウサギって呼ばれてるのかとか、まんじゅうに似てるからって言われても、うんうん、そのまんじゅう自体も出てこないですし、
うん、
そのエピソードもなかったですし。
まあでも、続編がありそうな感じで終わってたじゃん。江本、あの、江本明の息子のさ。
あ、江本タスク、はいはい。
江本タスクが、なんか怪しい奴がいるみたいな。あいつはスパイじゃないかみたいな。だからさ、終わってから予告が仕掛け人みたいに流れるかと思ったら何もないまま終わってた。
なんか、これは確証取れてないんですけれど、ええ、あれらしいですね。なんかテレビドラマが、あの時代劇チャンネルで一回あったみたいですね。
はあ。
で、そっからの一応あの映画版なのかもしれないっていう。
なるほど。
ここ確証取れてないんで、あのパンフレットとかも買ってないんで何とも言えないですけど。
ええ。
なら結構納得いきそうな気がするなっていう。その江本佑のキャラクターが中途半端に出てきたところとかも。
はい、へえ。そっかそっか。ですね、今日さっきね、イオン新潟西で、ありふれた教室ってドイツの学校の映画見てきたんだ。
ああ。
なんかね、内容がね、ほぼね、鈴木先生みたいだった。あ、鈴木先生って言ってももうわかんない。
結構前です。
そう、竹富健二さんが書いたアクションで連載してて、大ヒットした漫画で映画にもなったやつで、もう本当、ささやかな学校の問題だけでもう一本映画になってて、ちょっとね、度肝を抜かれたよ。すっごい面白いんだ。しかもなんか、ちょろっと話すと、学校で、お金がなくなったり、そういう事件が多発してて、うん、で、犯人は誰なんだみたいな。それで、生徒に、ちょっと最近、どの子が、あの、スマホを高いやつ買ったとか、そういう子いたら教えて、みたいにやって、探りを入れたりしてて、だからそういうのがね、いちいちね、なんか、音楽が、か、なんか演出がすごくて、なんかホラーか、なんか殺人事件みたいな、ハラハラハラハラすんだよね。でね、まあ、本当に鈴木先生みたいな、もう圧倒的に現実的な感じで終わっていくんだけど、
はい。
ちょっとこれはね、とんでもない掘り出し物でしたよ。
ああ。今日に西にいたんですね。
今日ね、西で11時25分からやってた。
ああ。俺9時半から5分切りを見てたんで。
あ、5番切り西で見てたんだ。
西で5時半、あの、9時半から見てたんで、ちょうど入れ替わるタイミングで入ってたんです
けど、家から遠いのに。
あ、今日はそこが、あの、安い日なのと、ちょっと、あと調べたいことがあって。
ほほー。
はい。
さあ、5番切りはね、俺は昨日見ました。
あんまり俺、白石監督って、触れたことがないんですけれど。
ええー。
まあ、あの、孤狼の血は見たぐらいですけれど。
凶悪は凶悪。
あ、凶悪も見たな。でも、ホラー的なやつとかあるじゃないですか。あれ系は。
あ、それは別の白石監督だよ。
え？
別の白石監督だよ。怖すぎとか撮ってる白石監督はね、別の白石監督だよ。
あ、そうなんですか。俺なんか、いつも間違えるっていうか。
そう、白石、その別の、何監督だっけな、ちょっと待ってね、白石監督。そう、白石浩二監督が、もう別の方の白石ですって、なんか前に会った時言ってたよ。いつも低予算映画で頑張ってる白石監督が、は、5番切りを撮ってない方です。
ああ、孤狼の血の方ですね。
そうなんですよ。そう。で、俺はね、こっちの白石和也監督は、大体見てるような気がするな。心の血の、あ、死刑に至る病は見てないな。
ああ、俺もまだ見てないな、死
刑。うん、面白かったのかな。あ、人よも見たな。麻雀放浪記見てない。
手に至る病は、あの、ワウワウで寝ぼけてたら、ラストのオチを見ちゃって、あれ、と思った。
あ、止められるか、俺たちをは見たよ、若松浩二の映画。これの続編をこの前、シネウィンドでやって、時間はなくて見られなかった。
青春ジャック。
うん。そうなんですよ。まあ、そんなに、全部見てるかってさ、そうでもない、半分ぐらいかな。
孤狼の血は、あの、2はそんなでもなかったんですけど、鈴木亮平のあのヤクザがすごい印象的で、忘れがたい一本だなっていう気になる感じですね。
日本で一番悪い奴らが結構面白かった。
ああ、綾野剛がシャブ打つやつですよね。
そうそうそうそう。どんどん悪い警官になっていくみたいな、刑事になっていくみたいな。う
ん、それは、見たな。
ええ。
でもそれぐらいしか俺の中で白石監督のイメージがなくて。
はい。で、今回はね、時代劇だから白石監督が時代劇撮るの初めてだね。
なかなかジャンルとしても最近ないですもんね、メジャーな監督が時代劇を撮るっていうのが。
あ、そう。そうだっけ。
なんか、ここ最近ありました。
うん、ほら。V6 の。
あ、原田。
そう。
模様剣。
そう。全然好きになれない時代劇ばっか撮る。
原田監督は俺ちょっと苦手ですね。なんかまともに楽しんだことがないっていうか、なんかどっか怒りを持って見ちゃうなっていう感じの人なんで。うん、
あとね、役所広司のほら、
峠。
河合次之助のやつとか、そう。
峠最後の侍。
うん。
うん。なんでしょう、そんなに多くの、あの、映画館でやってたものでもないですよね、あれは。新潟だから多少ありましたけれど。
あ、そう。あれでもコロナでね、上映時期がだいぶずれたんだよね。
そうですね。なんか結構かわいそうな作品で、あれ自身も。多分2019年とかで、新潟のニュースで横、メイキングみたいなの流れてたの見たんで、時間かかったなと思いながら見た記憶ありますね。
ああ、俺はね、原作読んでたから、結構すごい長くて、どう映画にすんのかなって思ったら、まあ、そこのクライマックスの部分のみ映画化しましたみたいな感じで、
うんうん、
なかなか面白かったけど、もっと読みたい、映画で見たいエピソードは結構削られちゃったなみたいな。さあ、そういうわけで5番切りですけど、南くんはいかがでしたか？
いや、もう純粋に楽しんだっていうか、何でしたっけ、草薙剛が、なんというか、ミッドナイトスワンの時でも、変わった、スマップのもう印象はないなっていう感じだったんですけれど、今回はなんか、シーンによって本当に時代劇似合うなっていう感じで、なんか、見てたというか。
ものすごい傑作だったと思うんだけど。
いや、面白かったですよ、めちゃくちゃ。
すごかったな
ぁ。あくまで語なんですよね。
囲碁ね、囲碁。
囲碁が。
俺ね、小学校の時に将棋覚えて、囲碁もね、ちょっと習おうとしたんだけど、なんかあんま意味がわかんなくてすぐやめちゃった。
最初はでも結構心配だったんですよ。その斉藤匠、敵役の斉藤匠が、星の置き方をするみたいなことを言ってて、それってなんか、囲碁詳しくないと分かんないんじゃないかっていう不安が最初の方にあったんですけれど、なんかそこも詳しくなくても分かる、ある程度は、
周りの人のリアクションとか、打ってる人たちの雰囲気でなんとなく分かる。
で、ちゃんとあれじゃないですか、最初の方に小泉今日子に5でこういう手があるっていうのを教えてたのが伏線になってるじゃないですか。
そうだね。
こんな手は本来ないですよっていうような感じで打ち取るっていう方法で、打ち取るっていうところが、いいなって、
そうそう、5でね、どんどん一貫してね、最後の最後まで見せ場が囲碁っていう、なんか仇を取るところまで囲碁5を打つって、そこまでみたいな、あそこは5なんか打ってる場合じゃないんじゃないのみたいなところもあるんだけど、
あくまで5で入るっていう。
そう。なんか 5で負けたら何の意味もないじゃんみたいな。どうしても囲碁でねじ伏せたかったのかね。
まあ、それがそういう、あの人の信念だったのかもしれないですけれど。なんか、すごいなと思ったのが、これなんかカンヌかどっかで流した時のタイトルが武士道っていうタイトルらしいですね。あくまでその 5で打って、返すっていうのは、こいつの信念っていうことなのかなっていう。
ねえ。
見てる間にずっと思ってましたね。
そのタイトルを合わせて。そう、カンフー映画だとさ、もうみんなカンフーもしくは格闘をやってる人しか出てこないじゃん。で、なんかさ、香港映画の柔道のやつあったじゃん。
あ、ジョニー・トーの、なんとか、ありましたね。
そう、みんな柔道で、なんかそういう、ヤクザが勝負事を決めるみたいなのとか、で、麻雀漫画だとさ、もうみんなが麻雀に熱中しててさ、全部麻雀で勝ち負けで決め事するみたいな。それが今回囲碁だよね。
そうですね。でも、ちゃんとこの囲碁にもあれ、個性が出るじゃないですか。あくまで最初はその草薙剛やってる格之進は冷静っていうか落ち着いてこう碁を触りながらこう打つじゃないですか。それに対して最初のよろず屋さんっていうのは金をもう手に持ちながら、なんか
国村純ね。
国村純がなんか、
そう。
なんか下品な打ち方をするっていうか、もうここで差が見えてるっていうか、
そういう
出し方とか、
でも勝ちを譲っちゃうんだよね、ハッとなって。もうほぼ勝ってんのに、なけなしの一両を全部没収されてしまう。
で、この人はなんか何かを あるんだなっていうのをそこでもう表してて。で、見てる段階でこのよろず屋さんと仲良くなって、よろず屋さん自身が変わってくっていうのがすごく俺好きで。
ねえ。
面白いと思って、語を通して通じ合って、なんか信頼し合ってっていう。
まあ、草薙剛の打ち筋にと人柄に惚れ込んで、それまでえげつない商売してたのが、なんか正直な商売をするようになる。
で、もらい物の酒を周りの人たちに配るようになったりとか。
そう。
本当に人が変わるっていうか。 いい人に出会って楽しみを得ると、ここまで人は変わるっていうか、
うんうん、
なんか、時代劇としては、なんか、よくあるのかもしれないですけど、なんか新鮮で、
ほう。
面白いなと思って。
いや、時代劇で囲碁なんか見たことねえよ。将棋の方が多いよね。
ああ、まあそうですね。いや、でも、すごくよ、いいなっていう感じが続くんですけど、やっぱり十五夜で急に雨が降った瞬間から、こう、転がってくっていうのが。
そうだね。草なぎ剛が50両をね、奪ったという疑惑を抱かれて、そしたらもう激怒すんだよね。
激怒、もう一つ、それ盗まれたこともそうですし、うん、妻が死んだ理由のやつが、そいつの罠にはまって、今この身分にいるしっていうので。
うん、斎藤匠のね。
いや、でも斎藤匠は確かに、身長がでかいっていうので、目印にはなると思うんですけれど、なんか時代劇的な顔じゃないよなっていう感じがした
けど、一番気になったのがね、本当か敵のさ、妻を犯して自殺に追い込んでさ、その上なんかそのお城の宝を盗んで、それを草薙にさ引っかぶせたわけじゃん。極悪人だよね。なのに顔がものすごい可愛いんだよね。
なんか、どんだけ髭生やしても斎藤匠は斎藤匠だなと思って見ちゃって。
そう。なんかアイドル顔だしさ、顔がさ、なんか身長が高いって言ってもさ、小顔だからさ、全然でかく見えないんだよね。
なんか顔、それだったらまあ、年は取ってますけど、阿部寛とか、それこそ鈴木亮平とかだったらなんか。
佐々木蔵之介とかがいいと思うんだけど。
ああ、確かにいいですね。
うん、まあ、なんか、西島秀俊とかさ。
もっと違う人いるよなと思いながら。
それこそ国村淳がそっちでもいいよね。
ああ。でも国村淳さんはやっぱ怖い顔が優しくなったっていうところがやっぱいいんじゃないですか。なんか
まあ確かにそうなんだけど、だからおっかない顔なんかいくらでもいそうなもんなのに、なんでよりにもよってこんな可愛い顔にしちゃうんだろうって思う。うん、
それこそ草薙の横にいたなんか元同僚みたいな人が悪役でもいいような感じがしたなって。う
んうん、ヤクザの市村正親でもよかったよね。うん
そうですね。それこそ本当に納得できるんだったらあれですね。鬼平の悪役の人が一番似合ってた気がしますけど、ね、
確かにあいつは本当に憎たらしくてよかったよ。あいつ
身長も高いしなんか、
うんう
ん、一番似合ってたかもしれないと思うんですけど、
そう威張ってるくせにすっげえコソコソすんだよね。
あとすごいですよね、罠にかけるために25人殺すっていう。
そうそうそう。でさ、両手をさもう皆殺しでしたわけじゃん。相当さ、血が飛び散ったりしてるはずでもさ、それをきれいに片付けてさ、その上さ、料理の支度までしてたと思うとちょっとね、いい仕事してるな、みたいな。
人を罠にはめるための努力がすげえなっていう。
そうそう、みんな、あんな荒くれ者連中がそんな言うこと聞くのかな。
いやいや、なんか不思議な空間でしたね、あれ見てると。面白かったですけど。
うん。
いや、でも、本当に敵問題はあるなと思って。
そうなんだよ。まあ、斎藤匠さんはね、もっと他にハマり役ってもんがあるよね。それこそ、草薙に言いに来る役が良かったよね。
そうですね。
で、子分としてさ、一緒に旅に出てさ、嗅ぎ回るみたいなのとかさ、似合うじゃん。
似合いますね。確かになんか、うん、脇でいいやつっていう役の方が、確かに似合うっていうか、うん。でも今回驚いたのはあれですね、それこそ、さっき言ってた鬼平でアイドル顔って言ってた、女性の方が今回ちゃんと時代劇に合ってるっていうか。
そう。清原かやちゃんがおきぬっていう娘の役で、まあ本当和の顔でね。
すごいぴったりだと思って。
ヒロイン。そう、あと、きょんきょんもね、女郎屋のおかみの役ですごい良かったよね。
いやー、すごい良かったですよ。
そう。なんか
でちゃんとあれじゃないですか、これ元は落語らしいじゃないですか。
あ、そうなんだ。
人情劇みたいなところもちゃんとあって、
はあ、
なんか、なんだろう、 日本人の DNA に合うっていうか、
うん、
見たかった時代劇だなっていうのが、
ね、まあ1秒でも超えたらもう女郎として働いてもらうみたいなこと言ってて、ね、あのなんか拷問かけてたじゃん、逃げた足抜けしようとした女郎をさ、ああいう風に鬼になるのかなみたいに思ったらね、まあ完全にオチを喋ってるけど、
でもまあやっぱりどっかしらに娘みたいな感じは帯を上げてたところとか見ると、やっぱなんかはあるんだろうなっていう、そこまでの鬼でもないんだろうなっていう感じで、
うん、まあただね、あとね、もう一個問題があって、完全にネタバレしてたじゃん、タイトルで。
まあ、まあ、そうですね。
だってもう、見えてるもん。
まあそこは、うん、聞かないとは思ってますね、最初の段階で。
そう、まあいいんだけど、十分すぎるほど面白いし大傑作だと思うんだけど、ちょっと5番切りタイトルがなって思って。
落語のタイトルで人が、人によってその女郎の描き方とかは違うっていう落語らしいんですよ。
はあ。
人情喜劇でも。どこを長くするかっていうので、映像が違うっていうような落語らしくて。それもそれでちょっと聞いてみたいなって思うような。
そうだね。
あと個人的に本当に細かいことなんですけれど、最初に木下グループって出るじゃないですか。
はいはいはい。
で、制作に木下なんとかさんって出るじゃないですか。ついにそういった映画の制作にまで回ったんだって、今までなんか海外映画と、木下フィルムって、海外フィルムとかを、の、
なんか、
やつを、
うん、配給してたんだよね。
配給して、ああ、こういう作品配給してくれるってありがたいなと思ったんですけど、いよいよ制作もしてるんだと思って。
よっぽどうまくいってんのかね。
東京の方になんかあれらしいですね。昨日フィルムの映画館があるらしいですね。
なんと。
去年ぐらいに作って。
なんか映画館経営まで始めた。
しかも自分たちでなんかそれこそ、買い付けた映画とかを安く提供してるみたいな感じで。なんかすごい、そこにも感謝っていうか。
ああ、あとさ、音楽がなんかやたらとかっこよくなかった。
ああ、なんか良かったです。
なんかぐわーみたいな、なんかそんなポップじゃない、なんかこう、ほんと映画音楽って感じのさ、オーケストラのやつ。
で、なんか、あとあれらしいですね、さっきツイッターで、シネウィンドウの人が、なんか、佐藤さんが、なんかコメントで、5番切り見ましたっていうのを、ツイッターで書いたら、なんか一部シーンは、柴田城でロケしたらしいですよっていうコメントが書いてて。
柴田城ってなんかすごい小さい櫓みたいのしかないよ。
なんですけど、あれなんですかね、中の、城の中のシーンとかでなんか
撮
ってきたのかなっていう。
城、天守閣とかないけどね。
確かに。何の撮影があったんだろうっていうのは思うんですけど、そんなでかいもんではないんで。
鳥道とかのとこかな。
ああ、
じゃあ、
なんか、そういうので、新潟県を使ってくれるのもまたありがたいなと思って。
本当だね。
割と山形とか行っちゃいそうじゃないですか。
山形はね、そういう映画の撮影場所があるんだよね、時代劇の、新庄市に。
なんか、京都だけじゃなくて、こういう施設いっぱい作って、ネットフリックスとかそういうのがいっぱいあんだったら、もっと海外でこういうのを売りなさいよっていうのが、見てて思ったっていうか、こんなに面白いのかなっていう。
真田広之がディズニープラスでやってるそうじゃないですか。
あれ、撮影カナダですよ。
あ、そうか。
で、一応、衣装とかは、日本から呼んだっていうのがあるらしいんですけれど。もっと日本も真剣にそういうのを作りなさいよっていうか。だって、あのシーンでも思ったんですよね。過去の回想シーンで結構画質が荒くなるじゃないですか。
うん。
あれがなんか俺らが子供の頃に見てた、時代劇のイメージっていうのがあるんで。なんか、NHK の、例えば、大河もそうですし、時代劇とか、あと、 テレ朝が作ってるあの必殺仕事人とか、やたらカメラが安っぽいっていうか、今っぽいビデオのやつで映してるんで、こういう編集ができるんであれば結構いろんなものごまかせるから、ちゃんと作れるんじゃないのっていう感じしかしなくて。
なるほど。
いっぱい作りなよっていうのが、
はい。
見てる最中ずっと思ってましたね。
いや、素晴らしい映画でした。
草なぎ剛は、なんでしょう、公園で裸になった事件から結構自分、演技ができるようになったんだなっていう。そう考えると、あの事件はマイナスではないなっていうのが。
草なぎ剛、昔からドラマでもすごい良かったよ。
いや、良かったですけど、なんか、なんでしょう、割とそれこそジャニーズの殻だったじゃないですか、それって、皮があったっていうか、
うんうんう
んうん、なんか あの一件から、なんかちょっと俺の中で吹っ切れたのかなっていう感じで、それが爆発したのがミッドナイトスワンな感じがして、
ねえ、はい、お姉になってしまった。
ジャニーズを辞めたっていうのもあるかもしれないですけれど、うん、なんか、もっとこの人の時代劇を作ってあげればいいのにっていうのは。
そうだね、時代劇がすごい似合ってるもんね。
あと、みんなバカにしますけれど、俺はあの草なぎ剛のあの座頭市ラストって、そこまでダメじゃないと思ってるんですよ。
座頭市ラストって出てた。
座頭市のラストをなぜか草なぎ剛が演、あ、草なぎじゃねえ、香取慎吾が演じたやつ。
あ、そう。
あるんですけれど。
そう。香取慎吾じゃん。
あ、ごめんなさい。でも、香取慎吾のその、座頭市、そんな悪くなかったと思うんですよね、見てて。見えないで足場の悪いところでどう戦うかとか、ちゃんと転びながらこう剣振ったりとか。
はい。
なんかみんなバカにしてるんですけど、俺は、こまでかっていうような、逆になんかもっとやりゃいいのにっていうぐらい、ハマってたんですよね。
へぇ。
だから、こういう人たちがもっとそういう日本のこういったもので世界で戦えれば、ちょっとはネットフリックスのコンテンツとかで戦えるんじゃないかなとは思うんですけど。
はい。面白かったですね。
面白かったです。はい。
はい。お聞きいただきどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ではまた、さようなら。
はい。失礼します。
料理と
あの映画この映画味わうの